4月8日木曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。有楽町日本放送屋上の時計12度というところ、昨日とかね、一昨日なんかに比べるとちょっと過ごしやすいかなという感じになっておりますね、
はい。
うん、いや、このところのこの寒暖差の激しさというか、昨日ね、ヒノキの花粉でっていう話をしたら、あ、飯田さんヒノキですかなんて言って、私もですみたいなね、結構書き込みをいただいたんですが、まあ、それだけじゃなくて、これひょっとしたら鼻風もあるのかなと。
あ、ね、ありそうですね。
先に申し上げておきますが、熱はないんですよ。
うんうんうん、
日本放送もですね、入り口のところで、顔のね、なんか画像で判断して、やるっていう体温計があるんですが、基本それ36度2、3分ぐらいで、うんうん、推移してますんで、熱はないんですけど、やっぱ鼻詰まりだけがなんかね、花粉なのか鼻風なのかっていう感じでずっとこう残ってる感じなんですけど、もうね、3月の終わり頃は本当に暖かくって、
はい、
あっという間にソメイヨシノが咲いて散ってというところで ね、もう入学式はソメイヨシノじゃなくて八重桜だなんて話でしたけれども、うん、で、ここへ来てちょっとね、肌寒い日が続いたんで、
はい、
で、そこでですね、こうリビングのエアコンをつけようとするとですね、うん、エアコン壊れたんですよ。
壊れたんですか。
壊れたタイミングが、まあ、3月の終わりぐらいだったんで、いや、暖かくてよかったね、今年は暖かくてなんて話をしていたんですが、
はい、
で、工事を手配してですね、うん、そしたら昨日とか一昨日とか寒いじゃない。
寒かったですね。
もうさ、で、リビングのエアコンがつかないってのはこれは困りもんで、まあ、家の中にいる時間で一番長いのはやっぱね、寝室に並んで長いのはこのリビングだろうというところでですね、もうだから毛布引っ張り出してきて、家族さんにその毛布にくるまるみたいな感じで、なんとかしのいたんですが、昨日になってですね、ようやく、
よかったですね、
この工事が入って、まあ、なんとかなったというところなんですけどね、ラジオリビングでですね、いや、暑い時期寒い時期にこれ壊れたら大変ですよっていろんなところで言ったんですが、やっぱり言霊っていうのはあるのか、自分にこう降りかかってくるというね、これもひょっとしたら前役なのかもしれない、
そうかもしれませんね、
ところも含めて、まあ、なんとか治ったんでよかったんですけど、
よかった。
ね、本当まだまだ寒い時期があったりとか、あるいは朝晩はまだね、結構ね、だからうちの子供なんかも布団をよく剥ぐんで、これ何度かけても何度も剥ぐんでね、心配になって見るんですけれども、本当着るものとかね、そういうところでなんとかしのいでいかないとと、まあそうじゃなくても、年度が改まってね、新生活が始まって1週間と、ここへ来てちょっと疲れが出てくるかなっていうね、週末ですんで、
はい、
まあお互い頑張っていきましょう。さあ、そしてあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。6時半過ぎからご登場いただきます。まずは6時台、2月の景気動向指数が昨日発表されました。まあ、この指標の読み取り方についても伺っていきたいと思います。そして7時台取り上げるニュースは、まずは原発の福島第一原発ですね、その処理水の海洋放出について、さらに東京都がまん延防止等重点措置の適用は明日決定というニュース、それからアメリカが北京冬季オリンピックのボイコット発言、これを国務省の、ね、報道官が、言ったというのを昨日番組の中でもそこでお伝えしましたが、これを後ほど訂正をしたというようなことが出てきております。それから株式の非公開化について、これは東芝の買収についての話ですね。さらに G20 が最低法人税率の話やデジタル課税など、の論点を出してきたというような話も取り上げます。
今週はご意見をいただいた方の中から、毎日抽選で2組4人の方にエイブル白馬五竜スキー場の大人リフト1日券をプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。なお、積雪情報などは事前にスキー場のホームページからご確認ください。
スタジオに朝刊各紙入ってまいりました。新型コロナについて、というのが一面トップ今日は多いですね、東京まん延防止検討と朝日新聞一面トップ。この、東京都もまん延防止等重点措置を、申請すると、その見込みであると、そして、明日にも決定だということ、産経新聞とそれから東京新聞もこれで一面を取ってますね。これについて後ほど今日のコメンテーター井田康之さんともまた深めていこうと思っております。またこれに並んでですね、読売新聞一面トップは変異型関西で猛威という厚生労働省の助言機関がまとめた見解についてを書いております。関東や東北でも新タイプが増加しているということ、これもともとこの、変異株と呼ばれるようなものが、出てきたところから、その感染力の強さであるとか、一説には2倍ぐらい感染力があるということが言われてますし、感染力が高く、そして、感染者、PCR 検査の陽性者がそれだけ出るということになると、勢い、重症の方の数というものも当然ながら増えてくるということも、指摘がされてました。そのあたりのお話が出てきております。それからですね、毎日新聞は一面トップで、福島第一原発の、処理水についての話、処理水海洋放出決定ということを一面トップで書いております。で、これ見出しでは処理水って書いてあるんですが、中身リードを見ますと汚染処理水というふうに、書いているというあたり、昨日ね、コメンテーターの佐々木俊直さんが指摘してましたけれども、その風評被害等々、漁家の方々は心配をされているんだけれども、じゃあその風評被害のメカニズムと作り出している人たちは一体誰なんだろうねということを考えると、まさにこのメディアの部分じゃないのかという指摘をされていましたが、言葉の使い方一つとっても、そういうところが出ているなと。多学種除去装置アルプスというもんでもって、このトリチウムという、これは三重水素とも言われますけれども、水の構造が H2O であるがためにですね、この三重水素 H3 も、この水分の中に溶け込んでいる部分というのは非常にあると、いうことで、それもあって取り切れないということがあるんですが、このトリチウムに関しては、諸外国あるいは日本の他の原子力発電所も含めてですね、薄めて海に出すということは、それが生態系にも影響がないだろうということも含めてですね、様々な知見がある中で、それを福島第一でもやろうとしているんですが、そこで立ちはだかるのがまさにこの風評被害というところで、相変わらずだな毎日という感じが非常にいたします。さて、そんな中ですけれども、各紙国際面などで取り上げているのが、韓国の大統領選の前哨戦と言われるプサンとソウル、大都市圏での、首長の選挙、市長選というところであります。いずれも与党ともに民主党が敗北し、保守系の最大野党国民の力の候補が勝ったと、いうこと、それもですね、圧勝ということが、見出しでも報じられているところが多いですね。KBS テレビの出口調査では、与党の候補得票率で20ポイント以上差をつけたというような報道もあるということであります。不動産価格が上がっている、それから、その土地の取引をめぐる、不正等々が与党の幹部にあったんじゃないかという話であるとか、あるいはその前の、検察とムンジェイン政権の対立、その中で、ムンジェイン政権が、検察に対して、様々な圧力をかけたであるとか、あるいは人事で圧力をというようなところであったりとかも含めてですね、韓国の世論が反対側に触れたというようなことが出てきております。韓国の、大統領1期5年で、辞めるということは言われて、もともとそういう決まりになっているというところで、それもあるんで、政権の末期は霊夢濁化しがちであるということ、そして、辞めた大統領は、その後その在任中の不正であったりとかが追及されて、収監されたりだとか、あるいは自ら命を絶つというような、方もいらっしゃったという、不幸な歴史もあるわけでありますし、そういったことも見越してですね、じゃあ 今までの例で見れば、このレームダック化した大統領がどういった選択肢を取るのかというと、まあ、反日カードを切ってくるということは、まあ、歴史がそれを証明しているというようなところがあるんで、そもそもが、対日強硬だったムンジェイン政権はより一層そういったところを強めてくるのかということがあります。で、他方ですね、日本とこの韓国の特に、まあ、安全保障面での連携というものはアメリカが非常に重視するところであって、かつてでありますが、そのパククネ政権の時に、まあ、いわゆるその慰安婦をめぐる日韓合意というもの、これも当時のアメリカ、まあ当時オバマ政権でしたけれども、相当に日韓両国に対して圧力をかけた上で、あの合意がなされたというようなことも報道されているところであります。で、まあこの日韓合意は、韓国側が事実上保護にして、もうほとんど機能しないという状態になっているわけでありますが、まあこの辺の事情というのですね、まあバイデン政権あるいは国務省側も、まあそこそこに把握はしているということでありましょうけれども、ただここら辺気をつけなければいけないのは反日に舵を切ってきた、まあ、ムンジェイン大統領等々というところを当然ながら日本に対して行動を求めるということそしてそれを全世界的にアピールして、関係を壊したのは日本なんであるということを、まあ国際世論にアピールしていこうというのもこれも手に取るように分かるところというかかつての歴史というものはそういった動きを見せてきたということがありますので、まあ、この辺の国際世論戦に負けないような日本のロビングであるとかあるいは国務省アメリカサイドに対しても再三再四にわたってきちんとした説明をしていくということが求められるんじゃないのかその辺もひょっとすると日米の首脳会談1週間延びましたけれどもこのあたりも内々には釘を刺しておいた方がいいのかもしれないというふうにも思います。以上ここが気になるでした。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについて様々いただいておりますね、風任せの日向さんツイッターでいただきました、医療も経済活動もコロナ禍の中必死に頑張っているのは誰もが知っている事実であって、本来ならば、双方に感謝し万全の支援をするべきです、ですが世間や行政が支援し感謝しているのは医療の側ばかりで、経済は根拠もなく悪者扱いにされ中途半支援も中途半端あまりに理不尽だと思いますといただきました。まあ経済活動というか、まあその中でも、宿泊やサービス、飲食というところが特に打撃を受けているということがあるわけで、まあその辺、的を絞った支援であるとか、あるいは、政治の側もね、そこに関してのなんかね。これが感染源みたいな感じの、言われ方ばかりがされる。それが1年も続いているということが。どれだけ当事者たちに痛みが伴っているのかというところ、どこまで認識してるんだろうなというのは非常に強く思うところです。まあ、指標の見方、それから経済的な手当というところ、また7時台でも取り上げていきたいと思っております。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
さあ、まずこの時間はですね、昨日発表された2月の景気動向指数、2ヶ月ぶり悪化というニュースについて伺ってまいりますが、指数の読み方というところ、まずこれどうご覧になりますか？
そうですね、この、いわゆる景気動向指数というのは、はい、まあ、10個ぐらいの、まあ、景気を敏感に表しているであろう経済統計っていうのを合成して作るんですね、はい、昔はもっと単純な DI ディフュージョンインデックスっていうのを使ってました、
はい、
これはどういう数字かというと、うん、この重要な10個の指標のうち良くなってるのが何パーセントかっていう形で発表していたんですが、
はい、
これだとちょっとだけ悪いっていう数字がたくさん並んでる時、
なるほど、
が一番悪いんですよね、
は
い、
そうか、全項目罰みたいになってしまうと、う
ん
う
ん、そこで今は実際にどのぐらい上がったのか上げ下げ、みたいなのを、うんうんうん、勘案して指数にしているわけなんですけれども、
はい、
今回の場合、ま、下がった 大きな要因はですね、少しちょっとこのコロナとか景気とは別のところにありまして、はい、まあ、あの2月、まあ、覚えてらっしゃる方も多いと思いますが、福島県沖で、地震がありました、
はい、大きな地震がありましたね、
はい、で、福島県の沿岸部、まあ、いわき市周辺って、製造業の工場がかなり集中しているエリアなんですね。で、中でもそれによって自動車部品の供給がちょっと滞ったと、
はい、
そうすると今度は自動車の生産、本体の方も部品が届かないので遅れてしまう、
はい、
ということで、まあ、非常に大きな寄与度を出ているものの一つが輸出が減ったと。ですから、需要がみんなが財布の紐を締めたので、
はい、
景気が立ち行かなくなりましたというよりは、今回の場合は、ちょっと部品供給が地震で滞ったので、ちょっとだけ悪化したという意味合いが大きいんですけれども、
はい、
あの例えばですね、この消費側の指数を見ると、まあ1月と比べると2月は、はい、やや上向いているものも見られます。まあ、例えばですね、商業販売額多少ちょっと、まあ、まだマイナス圏なんですけれども、あの1月よりはちょっと良くなっているなんていうところもあって、まだら模様なんですが、その一方でですね、
はい、
まあ、この景気動向指数というのは、いろいろこういった基調判断と呼ばれる景気がどっちに向かってるのかっていう判断にも使われる、これについては、まあ、かなり機械的に何ヶ月以上上がったら下がったらみたいな数字なんですが、こちらについては、まあ、判断は変わらなかったということで、ちょっとイレギュラーがあったので、もう少し別の数字と合わせてみる必要があると思いますね。
まずは昨日発表景気動向指数についてでした。飯田さんには番組エンディング8時までお付き合いいただきます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いします。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
質問がありますというメールをいただきました。新宿区のですね、シロワッサンさんです、アメリカが日本に比べて、かなり金融緩和をしているのにどうして円安なんでしょうかと、まあ、アメリカがガンガンドル吸ってる中でというところですが、
は
い、
あのまず一つは日本が基調的にずっと金融緩和を続けているので、はい、ここ1年間でどのぐらいアクセルを踏んだかという意味ではアメリカ金融緩和してるんですが、日本はもっともっと前からかなりスピードを上げている、
はい、
これが一つ。もう一つがアメリカ米ドルっていうのは、法外な特権と呼ばれる性質があります、
はい、
実はこれ日本円にもあるんですけれども、基軸通貨国って、
はい、
たくさん、まあ、その通貨を発行しても値段が下がりにくいんですね。で、世界で一番下がりにくいのがアメリカ、
はい、
米ドル、2番目に下がりにくいのが日本円と呼ばれているですけれども、そういった中で米ドルってのは底堅い、まあ、魅力、みんな決済のために使うっていう、まあ、そういう機能を持ってるので、
はい、
下がりにくいっていう、まあ、つまりドルが下がりにくいってことは、
はい、
対ドルで、円が今だとちょっと上がりにくい状態というのが発生しているというふうに考えるといいんじゃないでしょうか。
今アメリカ、先々の、まあ、景気が回復するであろうだとか、あるいはインフレも高まるだろうというところで国債のね、利率も上がっていると。
そうですね。
その辺でやっぱ投資先としてもこれドル持って投資しようみたいな人出てるんですか。
まあ、そうですね、金利の先高感というのが少しアメリカの場合は出てきている。で、それが全くない日本に比べるとやっぱりそちらで買いに動く人も出るんですよね。
そうすると、まあ利率の低い日本で借りてドルに直してみたいな、昔円キャリートレードなんてね、話出ましたけど、ちょっとその魅力が出てきた。
そうですね、まだこの利ざやだと厳しいですけどね。
なるほど。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送の飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説。後半には新たにコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーもスタートしました。 ジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の金美玲さんが登場。台湾をテーマにお送りします。土曜日もぜひチェックしてみてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
4月8日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。改めましてお
はようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。菅総理、原発処理水の海洋放出近日中に判断。東京電力福島第一原子力発電所の処理水をめぐって、菅総理大臣は昨日、海への放出に反対する全国漁業協同組合連合会の岸博士会長と官邸で面会し、方針決定への理解を求めました。菅総理は会談後、処理水の処分について近日中に判断すると発言しております。会談内容などを踏まえて、報道では13日にも、だから来週の火曜日ですね、関係閣僚会議を開く方向で調整しているということです。
はい、この処理水の問題、はい、これについてはかなりですね、メディアによって作られた問題であるという部分があると、
はい、
というのも、ご存知の方も多いかと思いますが、この原発において処理水が発生する、
はい、
で、トリチウム、でそれは一般的にどこの国のどの原発でも薄めて海洋放出なんですね、
はい、
これ事故があったなかった関係なく、原発というものがある限り出ていくものであります、はい、でその、処理水の量としても、世界各国の原発の中で際立って多いわけではない状況です。
はい、
なのになぜこれが今問題になっているかというと、
はい、
これ、当初ですね、主要メディア結構ですね、汚染水っていうふうに報道したんですね、
はい、
これちょっと面白いのが、今朝の新聞を見ましても、はい、
長官各紙、
長官各紙見出しはもうその汚染水ってやめてます、
はい、
ただ字の文を見るとですね、汚染処理水とか、
はい、
汚染された水を処理したもの、とにかく汚染って字を是が非でも入れるっていう新聞が、
はい、
3紙。
3紙。はい。
で、一方で、処理水と言ってる新聞が3紙という状態で、
はい、
で、やはりこの汚染水って言われてしまうと、この全漁連側のご心配大変もっともで、
はい、
これで排出が始まると、当然ながら、汚染水、っていう字をどうしても入れたい3つの新聞は、はい、汚染水が放出されました、一応見出しではね、汚染水じゃないので処理水って書きますけど、はい、字の文では、汚染されたものを処理した水等の表現を使って、盛り上げるようとするわけですよね、そうしたら当然それに伴って例えば、福島沖または三陸、広く取ると三陸沖、はい、または茨城に至るまで、ちょっとやっぱり心配だなと思われる方がどうしても出てしまう、いわゆる風評被害の問題というのが出てくる、
はい、
だからこそもちろん菅総理はしっかりと、この科学的な見地に基づいて、どこの、原発でも、この処理水というのは海洋放出するものなんですよというのを説明するだけではなくて、はい、むしろですね、国民またメディアに対して、それによって魚介類等に影響が出るってことが、ないということを結構丁寧に広報していく必要、があると思うんですね。だからこそ、この全漁連側の、 心配というのを、風評被害への心配っていうのを、はい、しっかりとコントロールできるように発信を続ける必要があるんじゃないでしょうか。
これそうなんですよね。現場のこう漁業者の方々に話を聞くと、その風評被害の部分であって直接魚が汚染されるからっていう話をしてる人ってはほとんどいないっていうことですね。そこがでもなんか意図的になのかこうミスリード混同されているような報道もありますもんね。
そうですね。この風評被害実際に今、この事故発生当初から数年にわたって、はい、当該地域の農林水産業全部が、大きな被害受けてきましたというか、今も受けてると思います。で、それをさらに、もう一回、思い起こさせるじゃないですけれども、はい、もう一回その風評被害を焚きつけるようなことにならないように、これはやはりですね、しっかりとした情報発信して、はい、説明をしてっていう必要ありますし、その何かその広報にちゃんとお金をかけるっていう、これは国内もそうですし、はい、実は国外もそうですけれども、そういった広報報道に、はい、しっかりと政府が責任と役割を果たすっていうのは今後やっぱりどんどん重要になってくると思いますね。
まずは福島第一原発の処理水についてでした。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。東京都まん延防止等重点措置の適用明日決定。
今日は新規陽性者数555ということで 115.6%、 前週比の伸び率を示しています。ここはですね、やはり重点措置に入る段階ではないかと。
お聞きいただきましたのは、昨日記者団に対して東京都の考えを語る小池百合子都知事のコメントでありました。ということで、見出しの部分明日決定となってましたけれども、これ今日決定の間違いですね。今日予定する東京都のモニタリング会議で専門家の意見を聞き判断する方向ということであります。まん延防止等重点措置、大阪など近畿圏を含めて、はい、あと宮城ですか、出されておりますけれども、東京もということになるのかというところです。
は
い、
やはり変異株のシェアが増している。はい、でそしてその変異株についても、以前言われていた英国イギリス型ではなくて、いわゆる日本国内で変異した、でやや感染力が強いのではないかと言われている、はい、ものの流行が原因だということなんですけれども、これに伴って、では緊急事態宣言はどうするとか、はい、あとは緊急事態宣言を早めにやめたから取り下げたから近畿で流行ってるみたいな言説主張もあるんですが、はい、そのどうかなと思っているのはですね、実は緊急事態宣言に伴ってできなくなったことっていうのをよく考えてみればいい。また緊急事態宣言が明けて始まったものって何なのかっていうと、はい、県境を超えた通勤移動等が増えた、
はい、
そして飲食店の閉店時間が1時間遅くなった、でこんなに増えるんですかねと。この、私自身はこういった感染症そのものについて専門的な知見ないですが、過去1年ぐらいの流れを見ていると、はい、その措置を出そうが出す前が、バッと一気に増えて、その山が何かの理由で、何かその政策的な措置を講じた等々ではなく、はい、また縮み。で、また、膨らんでまた増えて、
はい、
特に緊急事態宣言とか関係なくまた縮み、典型的なのは去年の4月5月の緊急事態宣言、はい、は 完全にピークアウトしてから本格的に実施されてる、
はい、
でまた夏は、特になんとか事態宣言出してないけれども、はい、減ったいわゆる第2波、でこの第3波について、は、まあ、ある程度その山の前に緊急事態宣言出したんですけれども、はい、まあ、緊急事態宣言出しても増え続けて、また減ったと、
はい、
と考えるところ緊急事態宣言そのものの、感染抑制効果というのについてちょっとどの程度確かなものなのというのを明らかにしていく必要あるんじゃないかなと、はい、実際に例えば、まあ、この東京有楽町を、はい、通勤時間等の人出を見ていてもですね、緊急事態宣言前後でなんか変わったかと言われると、
はい、
そんな変わってないんですよね。
特にこのね、第3波の緊急事態宣言、まあ、1月から出されていたものに関してっていうのは、本当人の流れってどこまで変わったんだろうねっていう、
そうなんです。で、そろそろですね、もちろん、まあ、ある意味この感染拡大の防止ってちょっと一人一人の心構え的なところもね、はい、これはね間違いなくある、ですから、まあ、情報発信を続けて警戒を呼びかけるのも重要ですが、
はい、
様々な規制とか行動制限、イベントの中止については少し科学的な根拠を伴った対応策考えていく必要あるんじゃないか。例えば、
はい、
大阪では聖火リレーについて公道での実施を中止する。
あ、出ましたね、はい、
でなんか競技場でやる、
ええ
それってなんか変わるのっていう、なんかちょっとその、まあ、東京都もかなりそういうところ、まあ、むしろ東京都の方が強いかもしれませんけれども、はい、なんかその気分気持ちみたいなところに、はい、随分対策って言っていいのか分からないんですけど、対応が集中していて、もう少しですね、じゃあ、一体全体、これはさまざまな形でシミュレーションを、はい、されてますので、少しちょっと統計的な状況とか、研究に基づいて、じゃあ何を規制すればいいのか、そして強く規制するセクター、はい、産業とか、業態があればそこにどれだけ潤沢な保証金を積むのかっていう、まともなステップといいますか、必要なステップに移らないといけない。それを政府もなんかごにゃごにゃ言って進めない、で、都道府県もなんかその、まあ、他人事って言っちゃなんですけれども、
はい、
まあ、騒ぐだけ、という状況、本来であればやや科学的な研究に基づいてがっちり、
はい、
規制して、その分もうほぼ 100% の保証するっていうスキーム、
はい、
検討しないといけないと思いますね。
まあ、何かね、この飲食店ばかりがこうやり玉に挙げられることも多いんですが、まあ、だからといってその夜の営業をやめたらじゃあ感染が止まるかっていうと、
そうそう、ウイルスは夜行性なのか問題というやつですよね。ですから、まあ、確かにですね、大人数での会食、はい、そしてまあカラオケ等にリスクがある、
はい、
ということは知られて、だんだん分かってきたようですと。だったらその業態について、まあ営業を、はい、まあ停止し、そしてそれに対して十分な保証を行うというステップ、正直これは僕は去年の秋の段階で踏んでおかなきゃいけないステップだったのに、もしかしたら何にもやらないでも、
はい、
なんとなくそろそろうまくいくんじゃねえかみたいな
空気で、
これは政府そして自治体ともにかなり大きな責任あると思いますね。
これやっぱ所詮で空気によって行動変容ってものが結構効いたっていうのが、
そうそう、意外と効いちゃったっていうのが、ね、
はい、
みんながすごく気をつけるようになったらちゃんと効きましたみたいな、
はい、
ちょっと変な成功体験、いやこれは素晴らしいことだと思う一方で、いや政策ってそういうところ、
はい、
その偶発的な、
ね、
不確実な、はい、そして個々人の努力っていうのに4日間やめなさいよと、
結局それってそう長続きはしないし、気持ち面でもそんな引き締めてばっかりもいらんないだろうってことになってくる。
はい、
そしてもう一つ用意しているニュースが、アメリカの北京冬季オリンピックについての話です。アメリカ国務省のプライス報道官は現地6日の会見の中で、北京冬季オリンピックへの参加について友好国同盟国とボイコットするか協議したいと考えを示しましたが、その後、この発言をアメリカ国務省からは修正していると、まあ、メディアの取材に答えて修正が入ったという報道が出ておりましたが、先ほどさらに に速報で、アメリカのサキ大統領報道官は7日の会見の中で、来年の北京冬季オリンピックに参加するかどうか、その姿勢に現時点で変更はないと表明をしたとのことです。共同でのボイコットを同盟国と議論したことはなく、今も議論はしていないというふうに述べております。まあ、ちょっとね、2点3点という感じですね。
まあ、この時期にですね、そして、まあ、ちょっと五輪のボイコットって随分大時代な話で、はい、まあ、一番まあ大規模なものとしては、なんていってもモスクワ、
はい、1980年
のモスクワ五輪の話というのがあるわけなんですが、ここ近年ですと、いわゆるそのボイコット、まあ、あとはソチの時ちょっとぐらいですかね、
はい、ロシアソチオリンピック、
そこまで大規模な、ボイコット戦略よりは、まあ、スポーツはスポーツでという考え方が確立してきたところなので、意外なニュースだなと思ったのと、もう一つはこれ、どういう文脈といいますか、プライス報道官の考えなのか、はい、ちょっと観測気球ではないですけれども、
はい、
反応を見ようと思ったのか、純粋に口が滑ったのかというところもちょっとわからないところなんですが、実際これはアメリカの世論における、
はい、
まあ、新疆ウイグル、新疆ウイグル自治区への、まあ、その新疆ウイグル自治区での、はい、まあ、人権問題に対する関心の高まりというのを強く反映したものだと思います、
は
い、やはりこの問題いよいよ顕在化してきましたし、
はい、
日本国内でもしっかりと報道される例が増えてきていると、何年かちょっと前までだとね、本当にまあ日本国内ではそんなものあるんですかっていう状況だったのは、
はい、
国内でも風向き変わってきた、今後対応というのも各国政府迫られるんじゃないでしょうか。
まあ、日本政府の場合はそのヨーロッパやアメリカと違って、うん、その個人を人権の問題で制裁するというようなそのマグニツキ法と呼ばれるようなものがないと、
うん、
まあ、これようやく検討しようという議連が立ち上がってますよね。
そうですね、やはりこの問題、まあ、すぐに片付くものではないだけに、しっかりとその個人を対象にした、はい、まあ、制約のかけ方ってのを考えていく必要があると思います。
ということで今日は新型コロナに関して東京都もまん延防止措置の適用を検討と、政府としては明日決定というニュース、それからアメリカの、北京冬季オリンピックボイコット発言の紆余曲折について取り上げました。以上、おはようニュースネットワークでした。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。株式の非公開化。東芝は昨日、イギリスの投資ファンド CVC キャピタルパートナーズなどから買収の提案を受けたことを明らかにしました。CVC 側が東芝の株式を大量に取得し非公開化し、東芝の物言う株主との対立を終わらせる考えです。買収額2兆円を超えると見られております。
はい。
ということなんですが、はい、
まあ、この問題、この日本放送で取り扱うということに、なかなか感慨深いものがございます。
はい。
いわゆる株式の公開というのは広く資金を集めることができるという反面、
はい、
敵対的な買収であったり、うん、または、ま、株主の経営の注文というのが激しくなる、
はい、
ちなみに、ま、2005年が日本放送、はい、放送買収問題、
おっしゃる通りですね、
なんですが、飯田さんって入社は何？
私ね、2004年の4月なんでまさにですね、もう試用期間中にそれにこう直面したというですね、
なるほど、
僕の勤め先どうなっちゃうんだろうみたいなところでしたが、
で今回の買収はそういった敵対的な形での買収というよりは、はい、まあホワイトナイトっていう言い方をしたりしますけれども、はい、この物言う株主 から守るために、一気に会社の支配的な株主になる、
はい、
つまり、まあ、例えば過半数を超えるような株を、まあ、保有することによってで、まあ、経営についてよそからちゃちゃを入れられないようにする、
はい、
で、そもそもですね東芝、ここのところ、まあ、一番最初はうん、あのアメリカの原発子会社、
はい、
巨額損失で大穴を
開けた、
ウェスティングハウス、
はい、
でそれの煽りを受けて、まあ、手元キャッシュが厳しい経営状況が良くないっていうことで短期的な利益を出せと株主に接地つかれて、2018年には半導体事業を売っちゃった、
はい、うん、虎の子だったはずだ、
そう、虎の子の半導体事業を売って、とにかく株主に金を起こせと、で2020年にはパソコン事業を販売、うん、売っちゃったと、はい、いやいやと、これ、まあ、ある意味、タコ足配当みたいな話で、自分で自分の足食っちゃってるでしょうと。じゃあどうするっていうことで、今回の CVC キャピタルパートナーズ、いきなり現れたファンドではなくて、今の東芝の CEO、社長ですね、
はい、
車谷さん、もともとこの CVC キャピタルパートナーズから派遣されて東芝のまあ社長になって、派遣っておかしいですね、まあ、押されて、
はい、
東芝の社長になってます。
うーん、
で、まあ、ある意味この CVC キャピタルパートナーズがホワイトナイトになって安定的な、はい、まあ、つまりは長期的な利益を考えた経営をしたいですよと。
うーん、
実際株式非公開化して、まあ、非公開のままで、しっかり成長している企業たくさんあります。
はい。
まあ、有名なところはサントリー。
ああ、そうですね。
そして竹中工務店。逆にその、広く資金を集めるっていうよりは、
はい、
しっかりと長期で、まあ、経営というのを考えたいときには、何も公開だから、一部上場だからすごいっていう時代ではないですし、はい、
うん、
まあ、なんだったらですね、意味がない上場をするぐらいだったら、
はい、
上場やめちゃった方がいいんです。
うん、
で、まあ、ただちょっとだけ、この東芝については、
はい、
まあ、これから協議が始まるのは、なんといっても東芝、安全保障関連の技術、はい、そして原発関連の技術というのを持ってます。で、まあ、もちろん、まあ、車谷社長は日本人ですが、
はい、
その大元である CVC キャピタルパートナーズ、イギリスの投資ファンドですと。まあ機密なと言いますか、友好国とはいえですね、
はい、
外国資本にこの安全保障関連の、まあ、技術を持った会社が、はい、まあ、事実上と言いますか、買収されて大丈夫なのかと。こういったところを本当は、はい、真面目にこれから議論される、または場合によってはこの安全保障原発関連の技術というのを、
はい、
どうやって、切り離して、
ま、
いわゆるその情報の防衛というのを行うのかがテーマになっていくと思いますね。
まあ、これそのイージス艦に乗っけるようなレーダーだとかっていう技術も入ってたりなんかするという話ですから、そうするとまさに経済安全保障の面に関わってくる話ですね。
そうなんです。でやはりこういったインフラ事業に結びついているところが、はい、国内から、まあ、国内の資本ではなくなるというのは大きな問題ですし、もっと根本的に言えば、はい、そんな大切な会社なんで公開会社にしといたよと。
確かにね、まあ、原発にしてもそうだけど国策民営のような形でやってきたわけですもんね。しかもこれ規制するにしても外為法以外にはあんまりこう道具立てがなかったりしますよね。
ですからね、こういったところの仕組みっていうのも、日本が、まあ、正直なあなあで、これまでうまくいっちゃってたっていうところがあると思うんですよね。
はい、うん、株式の非公開化、今日のキーワードでした。お送りしております、 OK コージーアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。G20 最低法人税率やデジタル課税など今年半ばの合意目指す。 G20 20の国と地域の財務省中央銀行総裁は7日夜テレビ電話会議を開きまして共同声明を発表しました。アメリカの IT 企業などへの課税を見直すデジタル課税や法人税の引き下げ競争を防ぐための最低税率について2021年半ばまでに合意に至るよう引き続き取り組むことを確認しました。 この法人税率の話って、はい、あのイエレン財務長官がね、直前にこう持ち出してきて、おっていうふうになりました。いや、
これはあの先進各国大きな悩みで、企業って別にどこに本社を置こうが、あの、まあ、構わないといえば構わない。まあ、もちろん、あの、最低限の法的なインフラとかが整備されている場所であれば。
はい。
そうすると、そりゃ、税率が低いところに、はい、移動する傾向っていうのは、ある。で、そうやってどんどんどんどんどんどん法人税下げていく。
はい。
または、どんどんどんどんどんどん所得税、等も下げていくという、いわゆる課税引き下げ競争になると、
はい。
世界中で財源を確保する方法がなくなっちゃうじゃないですか。で、実を言うと、この問題に、ま、早くから、ま、直面してきたヨーロッパ。
はい。
じゃあどうしたかって言ったら、消費税にする。
ああ。
逃げられないから。
はい。
ただですね、消費税大きな問題がある。これはまあ言うまでもないことですが、はい、所得税や法人税だとたくさん儲けてれば、うん、ある程度ちゃんと高い税率を払いましょうねと、
うんうん、
で、ある程度または一定水準以下だと所得税だったら、まあ税金は課せられませんよという累進構造を取ることができて、
はい、
それによって貧富の差を防ぐことができるんですが、うんうんうん、消費税ってその機能ないですよね。川の、格差拡大を止める力がないということになる、
はい、
だからこそ、まあ、法人税、実は法人税って二重取りじゃないかって言われたり、問題がある税制なのは確かなんですが、まあ、やはり現状の現実的な判断としてはある程度やっぱり企業にちゃんと税金を納めてもらわないといけないと、
はい、
じゃあこの課税引き下げ競争をどうやって防ぐか、ちょっと各国で、
はい、
まあ、特に主要国の中でこれ以下には下げないってことにしましょうよと。で、まあ、これについてはアマゾンの、
はい、
まあ、CEO、まあ、ベゾスですね、
はい、
さん氏も、まあ、ある程度法人税率の引き上げを支持するというふうに回っている。まあ、いわゆるアメリカの IT 大手についても、
はい、
やはりこれ以上をいわゆるその、税金を税金逃れをしていて不公正なビジネスであるっていうことが各国で、認識されると、
はい、
活動自体を制限されるっていう恐れがある。だったらちゃんと税金を払おうという方向に動いている。そういった、まあ、変化というのも見て取られますよね。
これ早めに打ち出して、まあ、そんなにこう高いレベルでの最低税率じゃなくて、うん、ある程度のところで抑えられるようになった。今の20には厳しいかもしれないけど、30までいかないぐらいで抑えてほしいなみたいな思い
もあります
かね。
まあ、それはあるでしょうね。やはり、まあ、日本と、あとアメリカの中で一番高いのは多分、はい、まあ、カリフォルニアが一番かどうか分からないですけど、比較的高い州ですけれども、はい、
州によって違いますもんね。
そういうところの法人税は確かにですね、高いなという感じはする。で、あともう一つこの法人税率について、
はい、
日本の場合は法人税率、額面の税率は非常に高いんです。
うんうんうん、
なのに、じゃあ、はい、企業が実際負担している金額はっていうと、国際的に見ても、まあ、平均かなんなら、企業負担少ないぐらいなんですね。これが生まれているのが、所得と呼ばれる、租税特別措置。はい、で、企業の活動ごとにこの活動をしているとこれだけ減税、この活動をしているとこれだけ法人税減っていう、
はい、
その、まあ、ある意味で言うとルールはあるんですが、その、
例外みたいなものが、
例外みたいなものがたくさんあるので、
はい、
結果として日本の特に大企業についてはそんなに法人税率高くないんじゃないかと言われている。
これ特に製造業とか研究開発に投資するとものすごい減税になったりとかっていうのは、
うん、
これ業界によっては全くまあバラバラですよね。
そうです、そうです。そしてまあ輸出に関連してるからこの分は免税とか減税という、
かつて その産業振興みたいなところが今残っている、
残ってるんですよね。ですからこういった国際的な枠組みを受け入れるのと同時に、
はい、
まあ、正直複雑回帰と言ってよい、はい、法人税のスタイルっていうのを、
うんうん、
もうちょっと分かりやすく、 例えば、まあ、とにかく、まあ、そういう特別措置ではなくて、利益の何パーセントで中小法人についてはこれだけ減免。はい、まあ、大体の国が、そういうシステムになってますので、この、法人税の複雑性というのを見ると、はい、すぐ中小企業が優遇されてるっていう人いるんですが、
はい、
それはですね、大した金額じゃない上に、世界中どこでもやってるので、むしろ所得、租税特別措置の方が、
はい、
システムとしてね、すっきりさせることで、海外企業を呼び込みやすい環境にもつながるんじゃないかと思います。
結局その租税特別措置を認めるかどうかっていうところに裁量だったりとか、まあ、いろんな利権とかが生まれるってことですよね。
だからこそ手放したくないわけなんですけどね。
各省庁もそうだし、まあ、大企業もそうだしと、これだからなんかこの政治的な発言力の大きさともなんか非常に比例しているようにも見えて、
その
飲食店が今回コロナでっていうのも、その、ね、これやっぱ租税の特別措置も飲食店とか飲食業界ってあんまり多くないっていうふうに聞きますよね。
あとは大きい法人がないので、
あーなるほどね、
政治力やっぱないですよね。いやーですか、まあ、最大のチェーンって言ったってそれは製造業各社に比べたら、本当にちっちゃい規模ですから、やっぱりなかなか声が届きづらい。
なるほど、
そういった中でね、いや、伝統大企業はやっぱり政治力あるのでなかなかなくならないんですが、むしろね、今や巨大企業、伝統企業にとっても、システムがすっきりしていることっていうのは、はい、今後の売りになっていくと思います。海外の研究機関または海外の企業というのが日本に、まあ、子会社と言わず本社を移したいという流れにするためには、はい、まあ、明朗会計あれですけれども、透明性の高い税制っていうのは必要だと思いますね。
で、他方この最低税率を決めてみたいなことって、まあ、これ所得税のところだったかもしれませんが、トマ・ピケティさんなんかはずっと世界所得税みたいな話をしてたりもしましたよね。
そう、なかなかの難しいところではあるんですが、この少なくとも法人税については、
はい、
まあ、140以上の国が合意するんじゃないかと言われている。
結構各国下げるために無理をしてきたりとか、
無理をしてきた、もういい加減にしてくれと思っていると。で、そういった中で、まあ、アメリカ、 EU 各国、はい、日本あたりが協調してくれるんだったら、まあ、それに従いたい、でさらに言うとそれを保護にというかその協定を無視してでもタックスヘイブンであることを選ぶ国出ると思うんですが、
はい、
それは、多分、まあ、アメリカあたりガツンとやられるぞと。
おお、あ、さっき話された基軸通貨ドルを持ってることの強みっていうのはその辺にもありますか。
あとはもう一つはですね、
はい、
特にまあカリブ海諸国とかにタックスヘイブン多いですけれども、
はいはい、
まあ、要はアメリカとの通行通信っていうのを、まあ、いざとなったら止められるよと、お前らちょっと舐め腐ってんじゃないのかと、
あんまり置いたすると危ないぞと、あんまり置いたすると
危ないぞっていう脅しが、まあ効く。そういう意味でアメリカってのは経済力と、まあ、まあ、広い意味での軍事力っていうのをしっかりと、握って離さない、これがやっぱり国際的なパワーの源泉だっていうのを、まあ、なんて言いますか、建前でも内心でもしっかり理解した政治っていうのが行われていると思いますよね。
だからこそイエレンさんがこのタイミングで言ったと。
そう、だからこそこれ世界中がありがたいって思った国がほとんどだと思いますよ。
G20 の、まあ、最低、法人税率の話を中心に解説いただきました。このコーナー含めラジコタイムフリー、ポッドキャスト、 YouTube でも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
ポッドキャスト、 YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。コメンテーターのラインナップ、放送した内容の書き起こし、インスタグラムや飯田浩司アナウンサーのポッドキャストなど、詳しくは番組ホームページでチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。